ではじゃあどの辺からいきましょうかね。今じゃあそれは始まったら話しましょうとかちょっと忘れちゃいました。あそこに立ってて何か言おうとしたけどではですね、ウェブ時代、ウェブ進化論の方の35ページです。その広告モデルがとか、検索モデルがとか、だからじゃあその後、いろんなところを快適にしていったんだとか、そういう起きた出来事っていうのは結構後付けですよね、多分。やったら結構それが受けた、売れた、モデルとして成立した、ということであって、そこはめちゃくちゃ本質ではないんだろうな、Google のっていうふうに思うんですね。で、Google の本質は何かって言ったら、さっきの、その、言葉で何て言うんでしたっけ、世界の、最初のページで。
世界の、なんだっ
け。増殖する地球上の膨大な情報を全て整理し尽くす。うんうん、
整理し尽くすですね。
14ページ。
14ページ。が、あの、なんていうんですかね、もう、憲法みたいな感じですよね。で、整理し尽くすためにどうするかで、いろんな多分方法は選択肢があって、で、いろんなのは消えていったわけですよね。で、その消えていった中で、さっきの 20%、80% の社員へのですね、話の前後の下りで、梅田さんが質問した話があったと思うんですね。そんなに情報がいっぱいあったらどうやって整理してるんだいみたいな、それは情報同士が淘汰するんだよ、見られるものは見られるし、見られないものは見られないと。それっていうのはそのだからビジネスモデルを選択する中にも思想としてはあるんだろうなと、淘汰説みたいなものが。でも受け入れられるものは受け入れられるし、受け入れられないものは受け入れられないと。でもやりたいのは成立し尽くすことなんですよね。で、もし世界政府というものがあればという世界政府を作ることをミッションスクールレベルでですね、使命的に思ってるんですよね。っていうのは大前提だな。というところがですね、その Google が、一流であるですね、一つの前提の一つなのかなと思うんですね。で、この図を見てもらって35ページ。こういうふうに分けると思う、分かれると思うんですよ。こうです。この1個とこの2個。35ページ。ウェブ進化論の35ページ。でね、めちゃくちゃこれはなんか、アナロジーというか、あれは面白いなと思ったのがですね、これなんですよ。聖書の論理が世界を動かすなんですよ。これのですね、結構最後の方にですね、西洋型の、宗教に対する理解と日本人の宗教意識の違いみたいなのがあって、日本人の宗教意識っていうのがあるんですね。そこに宗教意識に3要素というのがあると。で、宗教意識の3要素の第1がですね、ここに書いてあるんですけど、非経験界も含めた全世界がどうなっているかを示す形而上理論。形而上理論というのはこういうふうにあるいろんな理論の、それのもう一個、レイヤーの上の理論ってことですね。その上から見た、俯瞰した、鳥の目で、もっと言うと、神の目で。それが、この世界、この本で言うとですね、絵的には、こういうふうに示されています。こうですね。西洋人はなぜ空間意識が広いか。で、影響の空間理念というのは、とにかく神様はもうずっとこうすごい高いところにいて、形而上的にいて、そして天があって地球があって、宇宙があってやっと地球があると。こういう視点から見てるのが、キリスト教というか、この一神教というか、この神様論というか、人たちの思考回路だ。で、この本で言ってるのがですね、 ているのがこの日本人の宗教意識であるところの日本人っていうのはこの一がないっていうんです。だって神様は友達だから。で、この一神教型のはですね、経営的な一番上の論から見て今すべきことが真理に合ってるのかどうかを判断して、そして宗教だったら礼拝という実行に移すという、こういう構造になってるんですね。もう一回ウェブ神からのこの絵見てもらっていいですか。神の視点からの世界理解なんですよ。でネット上に作った人間の分身が稼いでくれるうんぬんっていうのは、そのネット上というこっちの宗教世界で言えば、起きている現象ですね。その真理の理解ですよね。そしてその後どうすればいいのかというのは、このまあぴったし同じこと書いてないんですけど、同じ構造になってるなと思ったんですね。で、じゃあ他にも、アメリカのいろんな会社、優秀な人が作った会社、みんな、例えばさっき Facebook の話ありましたよね。Facebook の話で言ったら、Facebook がですね、この神の意識を持ってないのかって言ったら、個人の生活としては多分持ってるんでしょうね。で、Facebook を作るときに、Google ほど多分、この舞い上がり感というんですかね、上空感というんでしょうかね、
うん、
宇宙よりも高い感までは行ってないよねと。なんか そもそもあれじゃないですか、友達がみんな友達になれたらいいよねみたいなところから始まってるんですよね、うん、Facebook ってみんな知り合えたらいいよねみたいな、うん、というところからGoogle は全て考えてるんだよなって思うと、先ほどの、高速道路の話もきっとそういう風に見えるんだろうなって勝手に僕はもうなんか Google の脳というか Google 視界になって読んでいたって話ですね。34ページはそれを文章で書いてあって、神の視点からの世界理解なんですよね。神様だったらこうだよなぁと、という理解から、じゃあちょっとページの中にあるいろんなことを拾っていきたいと思います。で38ページにはファインマンさんがどうのこうので量子力学の話が1ページにわたって書いてあって、その1ページにわたって書いてあることは何かって言ったら、これまで見たことのある何者にも似てないものだから、次の39ページに書いてあって、そういう見たことのあるものに似せて考えるなよっていう、そうやって理解しても理解できないよねっていう話がここに載ってて、 Google ってまさにそうだよなということなんですよね。でその Google からですね、ビジネスモデルとか、なんかビジネスを、まあ、奥の院から言えば何かこう得られるものがないかって言ったら、じゃあ広告モデルがどうなんだとか、B2C2B っていう方法がどうなんだとか、そういうところに行っちゃうと真似られるもんがあるようでないようなだし、それを言ってるのは梅田さんのこのウェブ時代を行くの方の梅田さんの理解で、こんな風に理解して今後行こうよみたいな提案だったりするわけですよね。でも僕はこの奥の院の中でこの一流云々っていうことですね、一流から学ぶとしたら、Google のこの視点の高さだと思うんですよね。そうすると Google のやってることがいろいろとこう分かるかなと、55ページに先ほどもちらっと言いましたけれども、お尻の方にインターネット信への信仰心なんですよね。でこういう会社がなぜヨーロッパから生まれないかって言ったら、ヨーロッパからも大きな企業いっぱい生まれてるけど、なぜかこういう、この手の企業はアメリカから生まれるわけじゃないですか。MS にしろ。この中でいっぱいシリコンバレーの話で挙げられてますけど、やっぱりそれはカトリックが強いヨーロッパ圏と、プロテスタントの強いアメリカとの違いなんだろうなと思います。 キリスト教理解の深い人からしたら怒られるかもしれないけどという前提でですね、カトリックっていうのはあれですよ、現世利益としてこう頼むよ助けてよみたいな、天国行くためにちゃんと懺悔してとか、礼拝に行けばこう神様に、あ、神様ね、お説教を聞いて、正しく生きてればなんだ救われると。でもプロテスタントっていうのは前にも扱いましたけど、プロテスタントと倫理みたいなのあったじゃないですか。働いて働いて働くことによって証明しようとする理解というアメリカだからですね、このインターネット信への信仰心みたいのが強く起こって、さっきのミッションスクールのようなですね、お金がどうであれ関係ないと。それなんでかって言ったら、 Google のこの大元がですね、神の視点を持って、要するにだから神の教義を作ってるんですよね。 Google 教なわけですよね。そういうなんかすごい陳腐な言い方の Google 教じゃないですよ。トヨタ教みたいな感じとか、そういう陳腐な感じではなくて、もう本当に神の視点なんだろうなと。で、そうすると、神様に従うっていうことっていうのは、強制ではないですよね。なんですか、例えば、全部この国の宗教はこういうの禁止って言って、例えばそうですね、戦後にアメリカが来て、日本の仏教を神様すべて禁止で、キリスト教にしろと言って押し付けたんであればですね、これは強制ですけど、そうじゃない信仰の場合っていうのは、自分から選んでいくんですよね、宗教って。すごく自律的ですよね。自律的にですね、自律的にでも他人に支配されに行くんですよね。自律的に他人に支配に、他に支配されに行く。その時に何を本人を感じているかというと、自由を感じているんですよね。なぜなら自律的に選んでるから。例えばこういう話があってですね、僕が子供が携帯電話を持っていて、子供の携帯電話、なんか子供契約みたいなのあるんですよね、キッズ契約みたいな。でそうすると子供用の端末が渡されると、そのまま使ってるとですね、なんかヤフーボタンみたいなのあるんですよ。そうすると自動リンクでヤフーキッズ、ヤフー占いとか、ヤフーなんとかっていうふうに勝手につながるんですね。で、いっぱい使えるようになってるんですけども、それを、じゃあちょっとというふうに、使い始める前に僕が先に持って、そういうのを全部設定禁止にしておきますよね。仮に。で、それを渡しますよね。それから、なんかこう、それ以外のことでも僕が好ましくないと思うことを全て禁止にして、携帯渡しますよね。で、じゃあ、子供がそれを使えますよね。自由に。そして好きなところにアクセスしますよね。本人はどう思ってるかって言ったら自由ですよね。でも僕からしたら管理できてますよね。これ Google の世界に入るっていうのはそれと同じことだと、例えば社員に入るとか一緒のことなんです。自律的に他人に支配されて、もう一個高い目の神様の目で管理されてるんですよね。しちゃいけないことしたらいいこと、でも本人はさっき言ったその快適なスペースで、快適な仕事環境で自分のすっごいしたいことをして、使命をかけてミッションスクール的な空気で、しかも高い報酬をもらって、全て与えてるんですよ。しかしそれは神の目からしたら制限かけてるんですよ。僕が携帯電話に制限をかけたように。でそれはあるレベルまで行くまでは制限かけられたことにすら気づかないんですよ。で昔はそういうのが権力者であり支配者で、上と下の関係だったんですよね。支配関係で、例えば、王様と、市民ということはもうなかったかもしれないですけど、下々が、税金を納めたのか、この国は国王のものみたいな、これ支配関係だったんですけども、それすらももう今は希薄になってわからないんですよね。 Google に支配されているともわからない。 そして今のは社員を例に挙げたんですけど、今度使う側ですよね。使う側で、これはもうすごく分かりやすいですけど、 Google 検索をした時に出てくる検索の答えなんてどう考えても操作が入ってもおかしくないですよね。 Google 側の操作性、恣意性が入ったって絶対おかしくないじゃないですか。あのGoogle の PPC とかやる側からすれば、もう明らかにそれは Google のですね、会社側の C がいっぱい入ってるわけですね。こいつの広告出さないっていうふうにやっぱりされるわけですから、民意を反映してるというふうに言ってるんですけど、そこにはさっきの携帯電話を管理する親のような、もうレイヤーが神の目のですね、コントロールが必ず入ってると。しかもそれが支配されてることに気づかない支配なんですよね。自由だから。広告出してるでしょ、 YouTube アップしてる、ピカサだってアップしてるし、みんなにこういうの広げてるし、ブログも書いてて自己実現してるし、お金もらっちゃってるし、ラッキーって思ってるけど、全くそのレイヤーの頭ではわからない、コントロールがされてると。
やっぱり世界征服しようとしてるんですね、Google は。
どういう世界征服に似てると思いますかね、その例えば過去で言うと。
過去ってごめんなさい。なんかこう、アナロジー、似姿、似てるもの。
似てるもの。
世界征服の仕方が。
じわじわわからない、便利。
さっきも出したけど、やっぱり宗教、キリスト教、
資本主義。キリスト教とか資本主義ですね。
アメリカ的なものの半分目ですね。アメリカ型資本主義ってこんだけ素晴らしいよみたいなとか、あとブッシュさんの自由
いかも思う自由とか民主主義を知らないやつに教えてやるぜ俺が、で棒を持って乗り込んでいくと、
叩き潰しに行くと。
でそれは例えばじゃあ Google の今ので言えば世界征服っていうのが、どういう征服の仕方をしようとしているかですね。もう棒は持たないんですよね。
雨
、うん、どんな雨なんですか。例えばこの中からちょっとピックアップするだけでもいいですよ。どか読んだやつで、あこういう雨あげてるなみたいな。
あ1人1ギガバイト、
うん、雨雨あげて制服
で、迷惑メール除去、ウイルス駆除、
うん、
ああそうね。
だってあれ無料ですもんね、 G メールとか、
あと地図ソフトとか、ああでもアドセンスなんていうのも雨です
ね。雨だよね。
ぼーっとしてればお小遣いが稼げる。
うん、
しかもそこにこっそりと競争の、こっそりじゃないな、ちゃんと競争の原理も、
うん、
ああそうか、
こう平等みたいな、平等の匂いがするじゃない。
頑張った人には、
うん、確かに、うわ平等自由、
自由と平等を Google であげるよ。
うんうんうん、いいでしょ、
うん、
小遣い稼いだら楽しいじゃない。
そうです。
さっきのクリエイティブクラスの習いとかで言うとですね、クリエイティブクラスとダニエル・ピンクのフリーエージェントの本一冊ずつを並べると、お互いにお互いの主張をしていて、いやそうはならない、いやこうのはいいじゃないっていう主張がそれぞれあるけど、 Google からしたらどうでしょうか、その 2分野というか2ジャンル。
どっちもあれだ。
どっちも。
うん、だって、なんだっけ、一人型の方は自分たちの、だその広告主になったりするし、
広告主になりますよね。そこをなんか制覇してるんだって。
う
ん、
でかつクリエイティブクラスの方は Google をの常用価値をガンガン増やしてくれるための種。
うんうん、そうね。だからもうね、Google の外では何もできないんだよね。
恐ろしい
恐ろしい。そうそうそう、
ね、できないよね。
そうですね、先進的なあのクリエイティブクラスの本と、片や、なんだっけ、もう一個は、
あ、
なんだっけ、フリーエージェント、
うん、
もうどちらも取り込まれてると。
そう、
一日ないじゃないですか。
うん、すごいな。
で、今日のクノインのテーマからすると、Google すごいなって言って眺めて分析してると、うん、それはそれこそその中に取り込まれてるので、うん、そうではなくて一流から学ぶだとするとなんですけどね、構造化して考えたいと思うんですが、まず Google が何をしたかといったら、この何ですかね、目の前の事象でどうのこうのしてなくって、もう一個上の神のレイヤーを持って何かを見たってことですよね。すんげえことなんですけど、どうやってそれを学べばいいのかはまあ基本わからんと。やればいいのかはもっとわからないと、
うん、日本人にない視点ですもんね。
で、幸いなことにも人生を変えようっていう話じゃないので、ビジネスとしてだったら取り入れられることがもしかしたらあるかもしれない。で、ですね、先ほどのですね、 Google がそのドクタークラスの人が、でものすごいもうトップクラスの人が無償で馬車馬のように働いているというこの姿って、ある日本のすごい事件とそっくりな団体があったんですよ、
うん、無償でオウ
ムかな、
オウム、うん、
オウムの、まあ、下々は知らないですよ、
うん、
トップってなんか、
そうかそうか、
うん、
そうか、ものすごい学歴の人たちですね、
うん、
の人たちがそこに呼びどころというか吸引力というか、うん、求心力というか、そして何を仕事したんでしたっけ、しちゃった外に出た行動はまあご存知の通りですけど、その行動のその根っこはですね、やっぱり日本というその世界を変えるですよね、
うん、
はい、世直し的な話ですよね、うん、何でしたっけ、パオでしたね、ハオじゃなくて何だっけ、
ポア、
ポア、ポア、
ポア、
パオじゃないや、ポアするみたいな、
うん、
でその方法論が Google とはベクトルが違ってたので、そういう事件を起こしたわけだし、でも Google はさっき言ったようにその弁護士団の話があったわけですけど、何がどうオウムと違うんだと、もし言ったら
殺してないわけですね、
ですよね、うん、それがだから何ていうんですかね、その僕らが知ってる分かりやすい殺人事件はしてないかもしれないけど、
うん、
紙一重どころか 0.00 一重ぐらいな、
そうですね。
そうするとまず1点目がですね、 今言ったのが、その今ビジネスをしているとしたら、そのちょっとレイヤーを上げるじゃなくて、すごいレイヤーを上げる、それこそ形而上的にガバッと上げる、さっきのだからそれが高速道路の僕はその例えかなというふうに思って最初の話をしたんですけど、そうしないと梅田さんはその読書に対して語っているので、降りるか山行くか、なんかそういうのがあるじゃんみたいな提案だけど、 Google を真似るんであればまずはもっと引くってことですね、っていうか上空に舞い上がることなんだろうなと、が1個で、そうするとそれが1個目ですね、それは35ページですね、さっきのもう一回絵を見ながら、これですね、これがもしあればですね、これがもしあれば、さっきの法則があれば、2とか3は時代に合わせて淘汰なりやり直していったらいいんですよね、
うん、
でここはですね、実はまたここも同じように同じ形がですね、こう枠鋳型のように当てはまるんですが、資本家って貨幣とか、貨幣神とかお金信仰という神の視点があるんですよね、
うん、
それによって絶対主義なんですよね、 あそこがだから奴隷もうやめやめよ、労働者の時間短くしよう、オッケーオッケー、女性働いてもらおう、ゲイオッケーオッケーと、時代に合わせて情報を変えたりとか、そのすべきことは淘汰して変化していってるんだけども、すべてこの神の視点というこの一個に基づいてるんだな、資本を増殖させる今日で、そうするとですね、それが第一のこの法則なわけですよ、僕らが学び取ったらいいなと思うのは。で、そうすると第二のその法則、第二の実際にやる部分でですね、何が起きるかといったら、多分いろんな風に誤解とか、反対とか、向かい風とかいろんな壁とかにぶつかるわけですよ。なぜなら多くの人との、神の視点が共有できないから。そうするとどうなるかというと不幸せになると、で、じゃあその2つ目、僕らが見習えること何かって言ったら、ですね、ウェブ時代の方だったかな、42ページかな、YouTube をですね買ったんですよね、ウェブ時代の方42ページ、YouTube を2006年に買ったんですよね、直ちに買収して一気に飲み込んだこれってどういうことかと言ったら、YouTube というある地方の、YouTube 教という宗教が現れたんですよ。でそこにどんどん信者が行ってると。そうするとですね、それは脅威なわけですよ。だからこれは僕の勝手な解釈ですよ、今の第一の神の視点からっていうですね、それから世界征服という視点からということは、植民地化して飲み込んだんですよね。なぜならそんなところでですね、我々と違う宗教が栄えることはままならないと、許されないというか。でこれってさっきのオウムと一緒なわけですよね。お金戦争だから単純に相手も合意してお金くれるならいいよって言っちゃったわけですけれども、気に入らないというか、自分の宗教とままならない、相入れないから、飲み込んだんですよね。で、42ページと合わせながらなんですけど、42ページは何の迷いもなくこの真ん中あたりですね、存在理由の追求に邁進するようになったと。何の迷いもなく存在理由の追求に邁進するようになったオウム真理教はフォアをしてサニーを巻いたんですよね。だから第一の法則のもう一個レイヤーの下、もう一個レイヤーの下のすべきところではすごい間違えちゃったんだけども、根っこは一緒じゃないかと思うんですよね。自分の信じる神という宗教上のこのなんか存在理由に躊躇なく進んだんですよね。そうするとですね、 Google はさっき言ったように弁護士をいっぱい抱えてあちこちでぶつかりまくってるんですよね。すごい学術的なやつをですね全部コピーしまくって、そんなことをしてお前らけしからんって言って戦ってると。で、僕らがもし取り入れるとしたら2つ目っていうのが、それの最後の章の最後の52ページです。51ページの真ん中あたりにですね、 Google Earth が、ずっとですね軍事施設情報の削除要求絶え間なく世界各国と揉み事が続いていると。で、Google は邪悪でないことであれば何でもやると言ってるんだけど、世界中の情報整理尽くしで存在理由を追求しているときに、その後51ページの最後からですね、スタンフォード大学の誰々さん、ジェネンテック社さんの誰々さん、インテルの誰々というふうに 保守本流の大物たちが社外取締役として名を連ねて Google の存在を起こす存在意義が引き起こす社会的な社会との圧力を監督しながらその妥協点について助言を与えていると。高い存在意義、神の視点を持ったその後はそれを誰に見守って助言をもらいたいかっていうのを設定することなんじゃないかなと思うんですよね。もう少しの半分真ん中辺までいくとジョン・ヘネシーの場合どうのこうので、取締役会のガバナンスの役割がさらに大きくなっていくに違いないと。例えばオウム真理教とグーグルはじゃあ大きさが違うんですけど本質が一緒だとしたらそこにちゃんと見守る保守本流の人がいたらですねそういうことはしなかったかもしれない、したかもしれないんですけどしなかったかもしれない。 そういう邁進する強さを強め続けるためにはそのブレーキ役の人でどんな人に自分がですね監視されたいかですよね。で それは少々の人がですねそんなにわざわざ監視役はしてくれないのでよっぽど高い存在意義を提示しないとその役目を引き受けてくれないわけですよね。というぐらいのこの2つをですねもし持てれば Google のモデルを真似したりとかなんかこうちょこちょこっとこう取り入れたりして儲けようとするっていう学び方、それは誰でもできますよね、そういうのって。だからこそGoogle が提供しているサービスみたいなのはみんな提供してるけど誰も Google には勝てないし結局 Google が大きくなれば YouTube みたいに勝っちゃうと。なので今言ったこの2つかなと、一流から学ぶというのは。でそれの指標がですね、それやってもやってもですね、評価されないのが、付加価値アットマークが金額がいかない場合と。まあ大義名分はいいけどちょっとも儲かんないよねみたいな。今の2つプラスそうしたらその後に資本論での Google のさっきの8万時間4万時間の話、240分24分8分3秒の話をどういうふうに自分のモデルに取り入れられるかなっていうことだと思うんですよね。でそんな七面倒くさいことを考えるのはアットマークが1億とか8000万とかなんかそういうことを目指さないんだったら七面倒くさいから別にまあそれはそれでいいんじゃないと。しかも神の視点なんかで何かをやろうとすれば、まあ、ちょっと神の視点っていうのは大げさかもしれないですよね。もう一個レイヤーの上の見方、いろんな人と圧力生じるから結局不幸せじゃん。あとはじゃあ、茶碗の最初の温泉に戻るんですけども、それは水と油だからどっち選ぶのまあいいんじゃないのと。ただ選んだらどっちかしかないというのがですね、今日のこの Google 一流から学ぶです。以上です。